ス内のアミコです。中学生の息子
がこの放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、一息で喋るのがなかなかハードですが。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。今日はですね、松田さんからご質問いただいておりました外付けハードディスクドライブについてお話をしたいなと思います。これまあ USB だからね、まあ、ただつなげば録画できるんでしょうと思っていらっしゃる方も多いんではないかなと思うんですけども、意外とちょっとまあ知っておいた方がいいことというか、知らないとってなってしまうようなこともあったりするので、まあそれについてね、少し、深掘ってお話ができたらなと、録画用ハードディスクドライブを買う前に絶対知っておいた方がいいことについてお話ししてみたいなと思います。まず結論から、まあ、伝えてしまうと、外付けハードディスクドライブって、まあ、どれを買っても同じではないんです。ここが一番重要かなと思います。特にテレビ録画用はパソコン用の感覚で買ってしまうと、まあ、失敗しがちなのかなと思います。実際お店でもよくあるのが、録画できないとか認識できない、他のテレビで見れない、買い替えたら番組が消えちゃった、これね、しかも壊れてるわけじゃないケースがかなり多くて、まず大前提としてテレビ録画用のハードディスクドライブにはテレビ側との相性というものがあります。ここでいう相性っていうのはなんかオカルト的なことではなく、メーカーが動作確認ができているかどうかになります。同じメーカーのテレビでも2020年モデルと2025年モデルとでは対応しているハードディスクドライブが違ったりしています。なので購入前に絶対やってほしいのが、テレビの型番とハードディスクドライブの対応確認です。これは絶対にやってください。型番ってテレビの裏とか、まあ、設定画面とかいろんなところに書いてあるんですけども、KJ とか TH とか、そんな感じの型番があって、で、数字がね、含まれています。その数字は、まあ、いろんな数字が含まれていることもあるんですが、その液晶の大きさ、そのテレビの大きさ、50型だったら50という数字であったりとか、43型だったら43という文字が、数字が必ず、入っているので、まあ、他にも数字はありますけど、その数字がどっかに入っていたら型番だと思っていただければ、まあ、わかるんじゃないかなと思います。これをメーカーサイトで、調べます。ここを飛ばすと本当に事故につながってしまうぐらい大変なので、USB 端子があるなら全部使えるでしょと思っている方いらっしゃるんですけども、これは違います。テレビの USB は録画専用であったり、メンテナンス用であったり、給電専用とかいろいろあります。で、録画対応 USB じゃないと録画がまずできないので、これ録画専用端子でも電力不足が起きることもあるんです。で、ここで、まあ、ハードディスクドライブの電源方式になるんですけども、ここも重要で、外付けハードディスクドライブって大きく分けると、バスパワーとセルフパワーという2種類があります。バスパワーは USB から電気をもらうタイプですね。これはコンパクトで非常に便利です。でも、テレビによっては USB の給電が弱くて不安定になってしまうことがあります。まあ、すると録画が失敗したり、途中で停止してしまったりとか、認識しないという状態になっちゃいます。なので録画が安定性重視なのであれば、個人的にはセルフパワーがかなりおすすめかなと思います。コンセントから直接電源を取るタイプですね。特に長時間録画をするタイプの方とか、毎日撮る方は安定性がこれは全然変わってくると思います。あと、まあ、家電量販店でかなり多いのが、安いハードディスクドライブを買ったら音がうるさいと。録画用って寝室に置く方も多いと思うんですけど、ハードディスクドライブによっては動作をかなり違ったりします。カリカリカリカリカリって音だったりとか、ブーンって音、これ夜気になる人結構いらっしゃったりします。なので、まあ、静音設計のものとか、ファンレス、ファンがないものとかね、あとは AV コマンド対応とか、この辺を見ると満足度がかなり変わるんじゃないかなと思います。 一応ね、AV コマンドというものは、多分知らない方も多いかなと思うので、まあ、ざっくりご説明をさせていただきますと、テレビ録画とか、まあ、ストリーミングとか、リアルタイムなそのデータの書き込み、読み出しが、必要な環境で、エラーを一時無視して録画を継続させるハードディスクドライブの機能になります。で、これは録画の失敗を防ぐためにレコーダーとかデジタル家電で用いられているもので、安定した映像処理を実現するためのものになります。これがあるものだと録画とか再生とかがやっぱりめっちゃ安定するんですよ。映像データとかをね、途切れなくこうスムーズにちゃんと記録するためにデータのこの転送の遅延ラグみたいなものを最小化していたりとか、データのエラー、この訂正に時間をかけずに、多少のノイズがあっても強制的に記録を続けることで、録画が停止しないようにしてくれたりとか、あとは通常の PC 用とね、異なっていて、24時間連続録画とかの高負荷な環境でも故障しにくい設計になってますので、使用環境はちょっと限られたりするので、きちんとね、その使用環境は確認はしていただきたいんですけども、こういうものが入っているものを選んでいただくっていうのも一つの手かなと思います。録画用のハードディスクドライブでやっぱりすごく大事なのが24時間稼働が前提かどうかだと思うんですよね。テレビって電源切ってても裏で録画予約待機してたりするわけですよ。つまりハードディスクドライブってほぼ待機し続けてる状態なんですよね。だから PC 用の安価なハードディスクドライブだと長期間で負荷が大きい場合があったりするんですよ。録画向けの設計って、まあ、実は地味だけど結構重要じゃないかなと思います。そしてあともう一つ重要なのが、録画番組って自由に持ち運べないんですかっていうやつなんですけど、実は日本のテレビの録画、これ著作権の保護がかなり厳しいんです。だから普通の録画用ハードディスクドライブって、録画したテレビ本体と紐付けされちゃうので、別のテレビにつないでも見れないことが多いんです。ここで大事なのが CQ ボルトというものになりますね。これ名前が難しいから店頭でも説明苦戦するんですけど、CQ ボルトを、まあ、簡単に言うと、テレビを買い替えても、録画番組を引き継ぎやすくする技術のことです。で、普通のハードディスクドライブって、まあ、テレビ1個のものの専用になっちゃうので、ただこの CQ ボルト対応になると、対応機器同士で録画を持っていける可能性があります。ただ、CQ ボルトなら何でも OK というわけではなく、テレビ側が CQ ボルト対応、そしてハードディスクドライブ側も CQ ボルト対応、そして再生機器、側も対応している。これが全部必要になります。ここ一つでも欠けてしまうと意味がないので、CQ ボルトって書いてあったのに見れないなんてトラブルも結構あったりします。あと CQ ボルトで勘違いされている方が多いのが永久保存できると思ってらっしゃる方。これはちょっと違います。ハードディスクドライブなので物理的な故障は普通にあります。で、録画データって意外とみんな消えない前提で考えている方が多くて、ハードディスクドライブも一応消耗品なんです。今あんまりね、消耗品というふうに歌ってはいませんが、突然死することがあるんです。ハードディスクドライブって。昨日まで元気だったのに今日認識しないとか普通に起こります。まあ、特に怖いのが熱だったりとか長時間の稼働、あとは振動、電源の不安定。この辺が原因で起こってしまうことです。録画ハードディスクドライブで大事なのは容量よりも先に置き場所なんです。これ意外と盲点で、テレビ裏に押し込んで熱こもる人も結構多くて、ハードディスクドライブって熱に弱いんです。夏場にかなり寿命が縮むことがあります。なので風通しを良くすること、重ね置きをしない、ルーターの熱源を、まあ、避けてほしい。これ超重要です。あと最近増えているのが 4K 録画問題ですね。 4K 放送ってデータ量がめちゃくちゃ大きいので、古いハードディスクドライブだと録画が追いつかない可能性があります。特にテレビ側の推奨容量とか推奨 USB 規格、これやっぱりねちゃんと確認していただいた方がいいかなと思います。そして録画用ハードディスクドライブで初期化があります。テレビにつなぐとそのテレビ専用にフォーマットされるんですね。だから中のデータが全部消えちゃうんです。ハードディスクドライブにこのパソコンのデータとかを入れて、その後録画用に使おうとして全部消えたっていう事故結構あったりします。皆さんあんまりねそこが分かってないまま使われている方が多いので、 こは本当に気をつけていただきたいなと思いますね。あと地味に大事なのはケーブルだったりもします。 USB ケーブルって長すぎたり品質が悪いと不安定になっちゃうんですよね。でそれでたまに録画失敗するみたいな時は実はケーブルに原因があったりします。なので録画用途はできれば付属のケーブルを推奨しております。で、あとね、最近 SSD ってどうなのって聞かれることもあるんですけども、SSD 録画は、まあ、超快適です。静かだし、早いし、振動に強いし、ただし高いのと、あとテレビ側の対応確認が、より厳しくなります。でも、まあ、寝室のテレビとか、動作音が気になる人は、SSD がかなり快適かとは思います。でお客様からね一番安いのでいいっていう風に言われることあるんですけど、まあ、数ヶ月ぐらいでね録画ができたんですけどみたいな、これよくあることなんです。もちろんね全部休むのがダメというわけではないんですけど、録画ってやっぱり思い出の保存だったりもするから、まあ、ライブとかスポーツとか推しのね出てるテレビとかドラマの最終回とか聞いた時の精神ダメージって結構大きかったりするんですよ。だから録画用ストレージってそのなんか価格だけじゃなくって安定性もかなりやっぱり大事で、録画はバックアップじゃないのでハードディスクドライブ1台だけに保存っていうのはかなり危険だったりもします。本当に残したい映像はブルーレイに保存したり複数保存したり、あとは NAS というですねネットワークハードディスクドライブ、LANケーブルとかでネットワークに接続してこうデータを保存する装置だったりするんですけど、まあ、これはね、まあちょっと高かったりとか上級者向けだったりするので、なかなかねここから最初に行こうっていう方はなかなかいらっしゃらないかもしれないですけど、そういった保存方法もありますので、まあいろいろね検討していただけたらなと思います。でまあ今日はね外付けハードディスクドライブの録画用の選びについて深掘りをしたんですけど、ざっくりとまとめますと、まあ、テレビの型番の確認が重要ですよということと、対応のハードディスクドライブの確認は絶対してくださいね。セルフパワーは安定しやすいですよ。CQ ボルトは便利だけど条件があります。ハードディスクドライブは消耗品ですよ。熱対策重要です。録画は永久保存ではないですよ。この辺知ってるだけで、まあ、録画トラブルっていうのは、まあ、かなり減るんじゃないかなと思います。まあ、スペックだけじゃなくて、本当に使い方で寿命とか満足度が変わるものになるので、家電製品ってね結構そういうところもきちんとチェックしていただけるとより安心してお使いいただけるんじゃないかなと思います。参考になればと思います。松谷さんねご質問いただきましてありがとうございます。もしね他にも気になるところなどあれば全然いつでもお答えできるかなと思います。で確認が必要なものに関してもね確認をさせていただいた上で回答するということもできますので、お気軽にご質問いただければなと思います。ありがとうございます。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したコーチを全力応援するアミモンスポンサー&おはようございます。おはようございます。本日の配信はまるっと質問に答えてくださりありがとうございます。とんでもないです。簡単サイネージだから操作や接続自体は難しくないのが分かりましたが、いろんな音の仕穴があることが分かりました。動画の容量問題、SD カードの規格問題、ビットレートの問題、動画のファイル問題、確認してみたら SD カードを HDXC にしていたことと動画ファイルが重たすぎたところが原因みたいです。これだけ多くの条件があることが分かったのでとっても勉強になりました。常にアップデートしている電子機器だからこそ非対応だったり容量に限界があったりするのは他の家電でも同じだと思うので、私たち自身の家電情報のアップデートも必要ですね、ということでハルプリマベラさんありがとうございます。いやー、ちょっとね解決の方向に向かっていたのだったら嬉しいなと思います。この簡単サイネージに関しては動画は一応ね再生できるようになっていて、でファイルの順番通りに動画と静止画組み合わせてやることも可能ではあるんですが、ただ動画自体 はファイルの重さが制限がね 4GB までとなっていて、意外と小さいのかなと思います。中にそれだけのもので収めるっていうのは結構難しかったりするので、分割にしていただくことで、これは分割でもファイルの順番さえ順番通りにしてあれば動画そのままずっと連続で流れていきますので、分割していただくっていうのが、一番やりやすいかなと思います。それで一つずつのファイルが 4GB 以下になっていて、まとめてあれば大丈夫かなと。そしてやっぱりファイル形式の問題ありましたね。EXFAT の方に SDXG だとなってると思います。なのでファイルシステムがFAT16 または FAT32 に、なっているもの、32GB までの SD カードにしていただいて、その SD カードをね、PC に差し込んで、多分エクスプローラーの中に、フォーマットを選択できるところがあるんです。で、それを FAT32 に選んで、開始をクリックすれば、できると思います。これでやっていただくのが一番やりやすいかなと思うので、ぜひやってみてください。多分これで、動画の再生ができるんじゃないかなと思います。あとは、一つのファイルを 4GB までに、するだけなので、ぜひやってみてください。これで解決するといいな。動画がね、再生できるといいなと思います。なんかね、本当にややこしいと思うんですけど、こういうものがいろいろ、いろんな今までのね、流れによって企画が変わってきたことで、皆さんがその編成をね、終えてるわけではないので、買うたびにね、全然知らないものに出会いながら、こう、購入していかなければいけない状態だと思うし、店員側もね、その編成をお客様がどこまで、知っているかっていうのをなかなかパッと解決できる問題でもなくて、なかなかこの聞き取りだけでは全部をね全てお伝えすることができなかったりもするので、少しずつねこういうところでお客様に起こっているトラブルだったりとかを聞くことでお話できることがあるんじゃないかなと思うので、気になったことがあればね全然遠慮なく聞いていただければ、できるだけ言葉は複雑にならないようにお話ができるかなと思いますので、遠慮なくまたご質問いただければなと思います。ハルプリマベラさん、質問そしてコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひね私の SNS のフォローよろしくお願いします。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。それから、10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、14時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
タイヤは寂しいの投げる場合